恵美の聞いちゃえ静岡の政治。山崎さん、今日のお話は静岡県の防災についてですよね。
はい、ではまず静岡県に関わる主な災害について確認してみましょう。
はい、
新しい方からいきますと、2011年の3月15日、あの東日本大震災の直後ですよね。はい、この時に静岡県東部を震源とするマグニチュード 6.4 の地震が起こっています。
はい、私もこの地震覚えています。
覚えてますよね、あの直後だったんで。でこの時の負傷者は約70名で、でも幸いにも死者は出ませんでした。
はい、
でもう少し遡って、次に2009年の8月には駿河湾を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生いたしまして、
はい、
この時は負傷者300名以上、死者も1名出てしまうという被害がありました。でどんどん遡りますよ。
はい、
もうちょっと僕たちは生まれてませんが、は
い、
1944年にマグニチュード 8.0 の東南海地震、
はい、
そしてこれ有名ですが、1923年に関東大震災が起こってマグニチュード 7.9、さらにもっと昔で1854年には安政東海地震が起こってまして、はい、これが大きくてマグニチュード 8.4 で、ちなみに、
はい、
ゆささん、富士山の南東に位置する宝永山ってご存知ですか？
あの富士山を見ると隣に見える、うん、あの尖った山ですよね。
そうですね、
はい、
山梨県側から見るとあれがないらしいですね、
はい、
三角に
見えると綺麗にこの富士山が見える。
そうそうそう、でも我々静岡県民側から見るとあの尖った山があると、はい、まあ、あれができたのが実は1707年の富士山噴火の時なんですね。
はい、
で実はその49日前に宝永地震というマグニチュード 8.4 クラスの大地震が起こっていたんです。
は
だから、まあ大きな地震が100年150年サイクルで確かに起こっている。
そうですね、はい、
ただ今見てみますと、幸いにして静岡県は近年はそこまで大きな地震に見舞われていないってことが分かりますよね。
そうですね。
でもそれにしても宇佐さん、我々静岡県民ってものすごく地震に敏感だと思いませんか？
はい、思います。私も小学生の時からたくさん避難訓練してきましたよ。
やらされましたよね。
はい、
それからうちも昔の家ですけど、やっぱ電気がぶら下がっているこの紐がちょっと揺れるだけで、
はい、
もう地震だ地震だって、
はい、
もう兄弟でヒャヒャ言ってたの覚えてますよね。まあ、でもそれって何かを警戒しているからですよね。
そうですね、あの東海地震がずっと来る来る来ると言われて、う
ん、はい、
でまだ来ていないという状況が、
その通りなんです、はい、東海地震のせいなんですよね。で、まあ、これは僕の生まれる5年前、
はい、
昭和51年に大地震が明日起こっても不思議じゃないという東海地震説が発表されたことに端を発するんですが、
はい、
まあ、それ以来もう40年が経過をしようとしています。まあ、大変迷惑な話でもあるんですが、でも見方を変えるとそれによって静岡県はとっても強くなってきました。
そうですね、
着実にこの間に防災対策を進めてきて、実は今や日本全国から防災先進県って言われるまでになってるんですよ。
え、防災先進県ですか？
はい、
それってどういうことですか？
まあ、対策がものすごく先進的だってことなんですけど、
はい、
例えばその表れとして公共施設、学校とか病院とか、
はいはい、
こういったものの耐震化率は全国で2番目に進んでるんですね。それから県内の市町における防災訓練の実施率、
はい、
これ全国1位です。
やっぱりそうなんです ね、
さっきも言ってました通りですね、はい、それから木造住宅耐震補強工事、まあ、これ県とか市が助成するんですけど、
はい、
その助成実績も全国1位という実績が挙げられています。まあ、だからこういった先進的なことを30年以上にわたって実施してきているんですね。
はい、
でその金額なんと2兆円以上も使っているんです。
2兆円？
はい、
2兆円っていう数字はちょっと想像がつかないですね。
ですよね、はい、まあ、しかもありがたいことに、その静岡県内で活動されている企業さんからは、
はい、
超過課税といって少し余分に法人事業税をいただいているんですね、
はい、
税金をね。まあ、でもそれだけ静岡県民は地震、それから防災について理解があるというか、まあ、東海地震説がインパクトが非常に大きいということでもありますよね。
はい、でもこれだけたくさん対策をして、
うん、はい、
もう安心ですよね。
いやいやいやいや、ゆささん、
はい、
ここからが本番なんです。
あ、まだここからなんですか。
です、
はい、
そうしないと番組が終わりますんで。
あ、はい、
まだありますよ。
はい、お願いします。
はい、で私たちは20年前の阪神淡路大震災、
はい、
それから4年前の東日本大震災を経験しましたよね。
はい、
でそこで多くの犠牲者が出たんですが、それに伴って多くの教訓もいただくことができました。だからちゃんとこれを生かしていこうということなんです。でその根本的なところが被害想定の見直しです。
はい、
ゆささんも最近よく耳にするかと思うんですが、今の最大の脅威は南海トラフ巨大地震っていうやつなんですよ。
言われてますよね、
はい、
南海トラフ巨大地震、うん、でもそうすると、はい、東海地震はじゃあどこに行っちゃったのって思うんですけど、
はいはいはい、あの南海トラフ巨大地震っていうのは今おっしゃった東海地震と、はい、もうちょっと西で起こる東南海地震、さらに四国の沖で起きる南海地震、この3つの地震を足し合わせた以上の地震なんですね。
それが南海トラフ巨大地震が言われてるんですか。
そうなんです。だから今まで起こったこともないんですけど。
そうですよね。
ただ
3つが合わさった
以上、あらゆる可能性を考慮した、
はい、
もう最大クラスの地震と言われてるんですね。で出てる数字が、
はい、
あとこれとんでもないんですけど、マグニチュードは9。
マグニチュード9 9ってもうどうなっちゃうんでしょうか。
ですよね。
もうビルとか倒れちゃうんですかね。
すごいですよ。
想像がつかない、
はい、もうそれからその最大津波高、これ33メートル、静岡県内で
33メートル
言われてます。まあ、25メートルプールを縦にしても
優に越してしまう。
そう、うん、でもまあこんな地震が来たらどれぐらい実際犠牲者が出ると思います。
5万人ぐらいですか。
そうですね、東海地震の時は1万から2万って言われてました、
はい、
だけど今は最悪な状況、うん、例えば真冬の深夜とかね、
はい、
あの昼間だったらまだ逃げられるんですよ。
そうですね、皆さん行動されてるので
対処できますよね、
はい、
ただ真冬の深夜とかそういうことを想定した場合、死者がなんと10万5千人。
10万5千人ですか。
建物被害、
はい、
これも約30万棟って言われてるんですね。
はあ、
30万棟っていうと、
はい、
浜松にある建物と同じぐらいですよ。
え、浜松市内にある全ての建物が30万棟ぐらい、
うん、だからあれが来てしまったら浜松一つが
もう
壊滅してしまうぐらいの威力があるってことですよ。
はい、
まあ、ちょっと想像つかないし。
そうですね、
まあ、起きては欲しくないですよね。
怖いですね、
はい、さてここまで災害の歴史と静岡県の防災先進性、それから今最も恐れられている南海トラフ巨大地震について簡単に解説してきましたが、
はい、
ゆささんここまで前半どんな感想をお持ちですか。
私もその小学生の時からたくさん避難訓練をしてきて、
うん、
やっぱり地震が明日来る明日来るってずっと言われてるじゃないですか、ね、なのでもう怖いのは思うんですけど、うん、でもだからこそ自分がその防災についてもっと知って、
うん、
すぐに逃げられるようにというか被害が出ないようにしていきたいなとは思います。
その対策を後半で見ていきましょう。
はい、ゆさちえみのひーちゃえ静岡の政治。今日は静岡県議会議員浜松市中区の山崎慎之介さんをお迎えしてお話を伺っています。山崎さん、ここからはどんなお話ですか。
はい、前半の最後に、
はい、
南海トラフ巨大地震についてお話をしましたね、
はい、
でもし発生すれば10万人以上が犠牲になると説明をいたしました、
はい、
ではここからはその被害をいかに軽減していくのか、その対策についてお話を進めていきましょう、
はい、
静岡県では先ほどから説明している10万人以上にもなるであろう犠牲者をこの10年間で約8割減らしていくために、2013年に地震津波対策アクションプログラム2013という計画を策定しています、
はい、
でここで何といってもポイントになってくるのが津波対策です、
はい、
これはなぜだか分かりますか。
静岡県は海に面しているので、
はい、
やっぱ津波の被害は大きくなってくるからですよね、
うん、その通りですね、はい、まあ、詳しく言いますと予測される死者数の約9割が津波によるものだとされているんです。
ああ、そうなんですか。
10万人って言いましたよね、
はい、じゃあほとんど9000、 9万人
が津波によって亡くなるんじゃないかって言われてるんですね、はい、だから逆に言うと津波対策を徹底すればぐっと犠牲者が減らせると、
そういうことですよね、
はい、ということです。でさてその津波対策には大きく分けて3つのアプローチがあります、
はい、
それは防ぐこと、備えること、逃げること、この3つです、
はい、防ぐ、備える、逃げるの3つですね、
は
い、
で前半の防ぐと備えるについては防潮堤とか水門などの施設の構築、
はい、
それから津波避難マウンドや津波避難タワーの建設などいわゆるハード対策が主になります。
はい、防潮堤って私よく聞くんですけど、うん、
ですよね、
はい、
あの浜松のね遠州灘沿岸に、
はい、
今実は 17.5 キロ浜名湖から天竜川まで、
はい、
そこに及ぶ地域に防潮堤を築堤しているんです。
あ、そうだったんですか、
はい、でこれ完成しますと、
はい、
今言われている浸水面積が9割以上減らせるっていうことがありますし、あと大事なのは2メートル以下に津波が来たとしても抑えられる、その地域が 97% なんです。
あ、じゃあとっても大事ですね。
大事です、
はい、
2メートルを超えると家が流されますから。
そうですよね、
はい、それに抑えられれば流されないってことなんですよね、まあ、とにかく今その防潮堤を中心に、
はい、
今静岡モデルっていうのが全国から実は注目されてるんですよ。
静岡モデルですか。
はい、
はい、
あのご存知のように静岡県って東西に広いですよね。
そうですね。
そうすると地域性とか沿岸部の地形とか、
はい、
植生とか様々なんですよね。
はい、
そうすると対策も一様にはいかないんですよ、はい、そこで例えば浜松では今言ったような防潮堤を作りますとか、福呂井さんの方では命山、さっき言ったマウンドですよね、それを作りますとか、
はい、
焼津の方では避難タワーにしていますとか、
うんうん、
まあ、それぞれの地域の場の力を生かした対策をやっている、これを総称して静岡モデルと。
そういうことなんですね。
はい、まあ、もちろんねお金さえ潤沢にあれば例えば一挙に高台に引っ越させるとかできるんですけど、うんうん、まあ、現実的にはできる最大限のことを各地域でやってもらってるってことなんですね。
はい、
はい、でちょっと戻りますが、さっき言った津波対策3本柱もう一つが逃げるでしたよね。
はい、逃げる、
これは主にソフト対策になります。
はい、ソフト対策
と、はい、
と、
あのゆささんも、
はい、
例の東日本大震災で、
はい、
津波てんでんこっていう言葉、
はい、聞きました、
ね、
津波が来たら点で逃げようっていう、
そうそうそうそう、点、はい、でバラバラにっていうことですよね、はい、だからそういう意識をいかに高めていくかっていうことも大切な対策の一つなんですよ。
でもこの対策って、
はい、
実際はどこまで進んでるんですか。
ええ、あのさっき言いましたアクションプログラム2013、
はい、
今計画が動き出して3年目になるんですが、
はい、
県の自己評価では事業の進捗率これ現在 87%、
はい、
だからある程度順調に進んでいるとは言えます ね、
はい、
ただどこまで行っても災害はいつ起こるか分かりませんよね、だから計画を前倒しするぐらいの気持ちでやっていただかなきゃいけないし、それに津波以外にも、
はい、
そもそもの地震の揺れの対策、
そうですよね、
それから最近新たに脅威になりつつある災害への対策もこれ強化していく必要があるんですよ。
え、新たにってことはこの地震以外での
、
うん、はい、災害ですか。
ですね、
はい、
あの昨年ちょっと思い出してください、
はい、
あの台風18号19号それから局地的なゲリラ豪雨、
あ、
これよくテレビで見ましたよ ね、
たね、はい、
それからですね、まあ、これも痛ましい事故広島県とか浜松市の天竜区で土砂災害、
はい、
起こりましたよね、まあ、こういったものが新しい災害として言われています。まあ、とにかく近年環境の変化が著しいですから、
そうですよね、
それに伴って変わる災害の形態、これにどのように対応していくかしっかりと考えていく必要があるっていうことなんですよね。
はい、
はい、さてそろそろ終盤になってきましたが、今までは防災といっても主に行政が施す対策を見てきました、
は
い、
ええ、
でもそれだけでは未完成なんですよね。まあ、流れ的にどういうことか分かるかと思いますが、
はい、自分自身の行動ですよね、は
い、そうですね、いくら防潮堤を作っても、それから公共施設を耐震化して補強しても、例えばご自宅の食器棚が揺れて食器が当たって
倒れてきて
気絶してしまったり、はい、あるいは、まあ、全く備蓄してませんよっていう状態であったら、これ助かる命も助からないですよね。自分の命は自分で守る、
はい、
これが自助、
はい、
それから地域の命は地域みんなで守る、 これが共助、
はい、
これも防災には絶対に不可欠な要素なんですよ。でちなみに僕の住んでる地域でも、
はい、
あの防災訓練毎年やってるんですが、うん、あの 3.11 以降は少し変わってきてるんです、
はい、それは内容がですか？
内容がですね、昔はやっぱりどちらかというと防水あの消火訓練、
そうですね、あの私バケツリレーやりましたよ、
やりましたよね、
はい、
であれも大事なんですね、うん、ただやっぱりああいう大きな地震を見てしまうと、
はい、
そこに避難所に人が来た時に本当に運営できていけるか、
はい、
そういった危機感がふつふつとやっぱ地域から湧いてきたんですね、だから今はそれに対応できるような訓練を徐々に盛り込んで意識を高めていってるんですよ、
はい、
それから、まあ、これ阪神淡路大震災でよく言われていたんですが、女性の視点を訓練に取り入れなさいということなんですね、
はい、
例えばあのある避難所に全国から避難物資が来るじゃないですか、
はい、届けられますよね、
でそのとこには女性特有の例えばナフキンとか、うん、そういった生理用品も届くんですよね、ただ男性の視点しかないもんだから、
はい、
その商品が、まあ、その避難所の真ん中に置かれていて山積みになっていて全然皆さん持っていかないっていう、
それはそうですよね、
状態があったらしいんですよ、だからそういったところに配慮できるような女性の視点、これを入れておくことは絶対に大事ですよね、
そうですね、
あと、まあ、痛ましい事件としては仮設トイレに行く途中に女性が襲われてしまうということもあったと言われています、
あ、そうなんですか、
なので、
はい、
例えばその避難所運営訓練をしているときに、
はい、
仮設トイレどっちみち作るんですけど、
そうですよね、
どこに建てたらいいのか、どこだったら人の目があって安心して、
はい、
そういった用を出せるのか、
場所も大事になってくる、
そういったことを考える必要があるってことなんですよ、
はい、
あともう一つ最近私がちょっとビビッときたやつを紹介したいと思うんですが、
はい、
子供とか中高生を体力あるから巻き込むってことがやっぱり大事なんですよ、
はい、大切になりますね、
で実際やっているのがですね、
はい、
地域の住民運動会、町民運動会、
はい、
ありますよね、
ありますね、
あれとコラボさせるんですね訓練を、
え、この訓練を、
はい、
その町民運動会とコラボさせる、
うん、はい、
っていうのは具体的にどんなこと、
例えば単価リレ
ー、うん、単価リレー、
単価って竹棒2つと毛布があれば作れるんですね、
はい、
それを作っていかに早く行けるかっていうのを競う、
え、それ実際にもちろん人も乗せて、
乗せるんですね、
はあ、
それをやっていたり、
はい、
あと避難するときにやっぱ大声必要ですから、そういった大声コンテスト、
声も出るように、う
ん、さらには水消火器って今あるんですけど、
はい、
訓練で使うんですね、でそれをただ単にやるだけじゃつまんないので、
はい、
祭りでよく見る射的、
射的、はい、わかります
よ、あの風景を思い出していただけばいいんですけど、はい、あれを狙ってやるんですよ、
に水消火器の水でそこを打って、
打つと、でそうすると商品がもらえますよってなると子どもたちが集まってくる、
はい、
防災意識が上がるっていうことなんですよね、だからまあ楽しく学べるっていうのも大事なんです、
そうですね、
はい、まあ、ここまでいろいろ見てまいりましたが、
はい、
皆さんいかがでしたでしょうか、
そうですね、やっぱり自分自身の行動が一番大事になってくるんだなって思いました、うん、
はい、
なのでやっぱり常日頃からいつ災害っていうのが起きるかわからないので、
うん、
準備をして心構えをしておかないとなって思いました、
うん、それ自体はね小さいかもしれないんだけど、それが積み重なると大きな力になるってことですよね、
そうですね、
ぜひ皆さんこれを機会に今一度防災について考えてみてください、
はい、それでは今日のまとめです、山崎さんにとって防災とは何ですか、
はい、僕にとっての防災とはさっき言った自助、共助、公助、このバランスで命を守るものです、まあ、どれかが欠けても本来の力は発揮できませんので、それぞれが当事者として積極的に関わることが大事だと思っています、
はい、ありがとうございました、今週の湯佐知恵美の聞いちゃえ静岡の政治は静岡県議会議員浜松市中区の山崎慎之介さんをお迎えしてお届けしました。